田中幸太郎作。置いてけぼり。本所のお竹蔵から東四つ目通り、今の被服廠跡の納骨堂のあるあたりに大きな池があって、それが本所の七不思議の一つの置いてけぼりであった。その池には、船やナマズがたくさんいたので釣りに行くものがあるが、一日釣って、さて帰ろうとすると、どこからか、置いてけ、置いてけ、という声がするので、気の弱い者は釣っている魚を陸から出して逃げてくるが、気の強い者は風か何かの具合でそんな音がするだろうくらいに思って、平気で帰ろうとすると、三つ目小僧が出たり、一つ目小僧が出たり、時とすると六六尾、時とすると一本足のからかさのお化けが出て道を塞ぐので、気の強い者もそれには震え上がって、魚はもとより、びくも釣り竿も放り出して逃げてくると言われていた。金太という釣り好きの若い種があった。金太は置いてけぼりに船が多いと聞いたので釣りに行った。両国橋を渡ったところで知り合いの老人に会った。
おや、金工か。釣りに行くのか。どこだ？
お竹蔵の池さ。今年は船が多いと言うじゃねえか。
あそこは船でもナマズでもたんといるだろうが、いけねえぜ。あそこには得手者がいるぜ。
金太も置いてけぼりの怪しい話は聞いていた。
いたらついでにそれも釣ってくるさ。今どきからかさのお化けでも釣りゃよい金になるぜ。
金になるよりゃ、頭からしゃぶられたらどうするのだ。行くなら他へ行きなよ。あんな縁起でもねえところへ行くものじゃねえよ。
何、大丈夫ってことよ。おいらにゃ神田明神がついてるのだ。
それじゃあまあ、行ってきな。その代わり、暗くなるまでいちゃいけねえぜ。
魚が釣れるなら今晩は月があるよ。
ほんとだよ。年寄りの言うことは聞くものだぜ。
ああ、それじゃ気をつけて行ってくる。
金太は笑い笑い老人に別れて池へ行った。池の周りには出たばかりの葦の葉が昼のそよ風にそよいでいた。金太は最初のうちこそお化けのことを頭に置いていたが、船が後から後からと釣れるので、もう他のことは忘れてしまって、一生懸命になって釣った。そして近くの寺から響いてくる鐘に気がついて、顔を上げた。10日ごろの月代が、池の西側の葦の葉の上にあった。金太はそこで三本やっていた釣り竿を上げて糸を巻きつけ、それから水の中へつけてあったビクを上げた。ビクには一貫目余りの魚がいた。
重いや。
金太は一方の手に釣り竿を持ち、一方の手にビクを持った。と、どこからか人声のようなものが聞こえてきた。
置いてけ、置いてけ。
金太はやろうとした足を止めた。
置いてけ、置いてけ。
金太はたちまちあざけりの色を浮かべた。
何言ってやがるんだ。ふざけやがるな。クソでも食らえだ。
金太はさっさと歩いた。と、また、おいてけの声が聞こえてきた。
まだ言ってやがる。何言ってやがるのだ。こんなうまい船を置いてってたまるものけ。ふざけやがるな。
タヌキかキツネか、悔しけりゃ一本足のカラカサにでもなって出てきやがれ。
金太は気持ちが悪いので足は止めなかった。
と、目の前へひょいと出てきたものがあった。
それは人の姿であるから、一本足のカラカサではなかった。
なんだ?
鈍い月の光に、目も鼻もないのっぺらの青白い顔を見せた。
私だよ、金太さん。
金太はぎょっとしたが、まだどこかに気の確かなところがあった。
金太はびくと釣り竿を落とさないようにしっかり握って走った。
後からまた聞こえてくる、おいてけの声。
何言いやがるのだ。
金太はどんどん走って池のへりを離れた。
来る時には気がつかなかったが、そこに一軒の茶店があった。
金太はそれを見るとほっとした。
金太はつかつかと入っていった。
おい、茶を一杯くんねえ。
行灯のような薄暗い明かりのある土間の隅から、老人がひょいと顔を見せた。
さあさあ、おかけなさいましよ。
金太は入り口へ釣り竿を立てかけて、土間の横へ行って腰をかけ、手にしたびくを足元へ置いた。
老人は金太をじろりと見た。
釣りのお帰りでございますか。
そうだよ、そこの池へ釣りに行ったが、じいさん、変なものを見たぜ。
変なものと申しますと?
お化けだよ、目も鼻もないのっぺらぼうだよ。
へえ、目も鼻もないのっぺらぼう。
それじゃあ、こんなので。
老人がそう言って、片手でつるりと顔をなでた。
と、その顔は、目も鼻もないのっぺらぼうになっていた。
金太は悲鳴を上げて逃げた。びくも釣り竿も、そのままにして。